皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。実はですね、しっとり入ってますけど、あれなんですよ。パソコンの調子がほんまに悪くて、ずっと、
うん、
物質の。
そうだね。
実はこれ2回。
そうなんだよね。
2回目です、ここのパートを取るのが、
うん、
だから2回目であることをバレないで、こういい感じのテンションで喋り続けることができないので、一番最初にネタバレしておきますという感じですね。
うん、1回目でね、割と結構ハイになって頑張った部分があったのよ。
そうそう、もうあっという間でいって、こんなしっとり入ってますけどねとか言って、うん、取ったらなんか想像できなくて、うん、ご機嫌斜めすぎるやろって感じなんですけど、
マジかっていう。
なんか収録してはあれ保存できないなみたいなずっと機嫌悪いんで、
うん、
ちょっとご機嫌取りたいなって思いますけど、
うん、
でもどうすればいいかわからんくて、ほんまに、うん、なんか奮闘してくれてるんですけど、みんな、
うん、
マジで治らんくて引退直前にして一気にこうガタが来てて、そう、
いや困ったね
本当に、とか言ってね、
うん、
そう、引退目前にしてって言ってますけど、もう11月ですよ、
うん、
つまり、うん、その OHB は12月、
うん、
25日、
うん、
にだいたいそのクリコンっていうのを、クリスマスなんとかみたいなのをして、そこでその引退式も兼ねてるっていうので、
うん、
もう引退でございますよっていう話です。
クリコンのコンってなんだろう、コンパ、
なんですかね、
コンパニオン、
あ
クリスマスコンパニオン、
そういうこと、
合同コンパニオンみたいなもん、
合コン
のコンと一緒じゃねん。
あーそ、あ、いやまあそうですよね、うん、コンは、コン感ないですけどね全然、
うん、
なんか適当に仲いい人たちがくっちゃべって、
うん、
好きなように喋ってで、うん、なんかあ引退なんですねみたいな、
うん、
そういう感じですけど、う
ん、じゃあカラオケ行きますか、う
ん、
みたいな、
みんなカラオケを二次会のカラオケをメインになんか行ってるとこありますからね、うん、カラオケでなんか先輩たちに好きなだけ歌ってもらって、
うん、
で自分らも好きなだけ歌って、うん、楽しかったねって言って終わるみたいなとこありますからね、うん、あんまりなんか思い出を振り返ったりしないですよね、
うん、謎の回ですね、
うん、まあ、楽しいというか、まあ、美味しいご飯食べれるしいいんですけどね、
うん、
とか言って違うね、思い出話をしないからと言って寂しくないわけじゃないんです、私としては、
はい、
というか特に今年はほんまに寂しい。だって1年間そのなかなかその幻の回になってしまったのもありますけど、1年間一緒にやってきたわけですから特に寂しいわけですよ、ちかこさんととうなしさんとお別れするのはだからね、その今回はその先輩に先輩としてこう甘えられるうちに、
うん、
ちょっとオチを救ってくださいっていう、オチのための
、うん、
オチによるオチのための、
うん、
なんやっけ、人民の人民、あれ、
人民の人民による、
人民のため の、だからオチのオチによるオチのためのラジオです。まあオチが全部企画してますから、まあ全ての回がそうなんですけど今回は特にもうオチの話しかしないんで、
はい、
オチの話を聞いてくださいっていう回ですね、
はいはいはい、
なんかいつも聞いてもらってますけど収録の前とかもう2時間ぐらい喋ってからいつも収録して、
今日もどんくらい喋った、
今日はなんか9時45分ぐらいに私が着いたんで、朝のね、
うん、3時間弱ぐらい、
今12時、そう12時25分から
うん、
結構喋りました、
すごいね、
結構喋りました、
うん、
まあ、いつもそんなんで喋ってるからなんかテンション高いっていうか、
ノリに乗った状態で
そう今が一番油乗ってるぜっていう時に収録始めてるからオープニングのテンションじゃないんですけど、いつも
多分来た瞬間に、うん、ブーツ入ってきた瞬間に撮れば朝の、
うん、
もっとしっとりした、
そう、うん、
いい感じの
雰囲気で、おはようございますみたいな、
そうい
う感じやけど、もう今夜中の2時ぐらいのテンションで喋っちゃってるからちょっとあれなんですけど、まあ、ね、残すところね、今回含め2回ということで、
うんうん、
まだ自己紹介してなかったんで、
うん、
今回もね、法学部2回生かのオチと、
うん、あ、はい、私東内っていうんですけどね、
はい、東内さんね、法学部3回生、うん、東内さんと、
と
経済学部3回生で技術班の、
うん、
ちかこさんで、うん、お送りしますので、うん、最後までお付き合いください、
う
ん、
はい、
はい、じゃあ、あれ頑張ってますよ、
あ、そっか いいですか？やばいよね、本当に素で忘れるってやばいと思うんだよねやばいって本当に
台本がある上での、
うん、そうなのよ、
そう毎回忘れるっていう、
そう、あるの、そっかって書いてある、書いてあるのは分かる、書いてあるんだけどそれが文字として認識できてないのかもしれない、
そうそうそうあ、そっかあったなってなる
や
つね、
いやそう、あやばいって、はい、いいよ、
いいですか、
いいよ、
いきますよ、
うん、
いきますよ、
うん、
トーナイさんどう落ち着けますか、はい、あの冒頭でね、
うん、
オチによるオチのオチのためのラジオ、順番違う、
オチの
オチによるオチによるオチのためのラジオ
から何があったのか
って言ったんですけどね、うん、そう具体的に今回何を話すかと言いますと、うん、
はい、
9月末に、うん、あの N コン終わったんですよ、
うん、
終わったっていうか作品を提出し終わって、
うんうんうん、
で私今年4作品出したんですよ、
うん、
でその4作品やってみたことによるそのオチがぶち当たった壁についてこうお話ししたいなっていう、
はい、
そのでそのどうやって対処すればいいと思いますかっていうご意見賜りたいっていうその回です、
はい、
でね、
うん、
もう手っ取り早くもう先に、
うん、
あの発表しますね、どんな壁にぶつかったか、
はい、どうぞ、
全部で3つあります、
はい、
1つ目、
はい、
やらなきゃいけないことが増えると、
うん、
こう急に途端にスケジュール管理ができなくなるが1つ目、
うんうん、
で2つ目は、
うんうん、
リーダーシップがなさすぎる、
うんうん、
で3つ目は、
うん、
のこう自分が全部やらないとみたいなその謎のプレッシャーというかそのなんて重圧をこう自分にめちゃかけてしまって、
うん、
でなんか勝手に自分で自滅するっていうその
謎に心が責任感が強い、
そうそうそうそうそうっていう3つです3つですでなんか、まあ、詳しく説明するとね、まず1つ目なんですけど、
うん、
そのやらなきゃいけないことが増えると急にできないっていうのはその N コンがなかったら、うんうん、その学校のこと授業とか部活とか学校のことと、
うん、
バイトのことだけ管理すればいいじゃないですか、
うん、
でもその学校のことをその部活と授業でこうまとめて考えれないぐらい増えちゃったわけですよ、その N コンで4つも出したから、
うん、
普通はなんか2個とかじゃないですか、多くて、
そうだね、
でも4個出しちゃったから、
うん、
その N コンのこと部活のこと学校のことバイトみたいな感じになって管理せなあかんことが、
うんうん、
だからなんかあのひどい時ほんまに今が起きた今がその午前5時なのか午後5時なのかがわからんみたいなそので今日何曜日ですかみたいなぐらいわからんくなって急になんか管理できないっていうそののがありましたっていうやつ
ですね。あまりにも深刻ですね。
いやーちょっとだからほんまになんかこんなにできひんもんなんやと思って、だから初回の復習なんですけど、トーナイさんバイト戦士じゃないですか、
うん、
なんか3つぐらいやってましたよねあの時、
うん、
あの初回の時、
うん、
だからバイト戦士をもうずっと続けてきた間どうやって管理してたんですかっていうのがめっちゃ気になるなっていう。
でも手帳に書いてただけだよ。
手帳に書いてましたよ、私も書いてたよ、ちゃんと書いてた書いてた、
うん、
でなんか何月何日ぐらいにだいたいそのこの作品は例えばそのラジオ番組やったらなんかナレーションの原稿がこのぐらいの時にはできてようかなみたいな、
うんうん、
とか決めてやってたんですよ、ちゃんと、うん、やってたんですよ、
うんうん、
やってたんです
そ
したらもうなんかあ、え、今日やんみたいな、え、今日やんみたいな、そういうあれ思ってたんとちゃうってなって、
うんうん、
明日とか明後日ぐらいやと思ってたらもう今日やんみたいなのがあって、
うんうん、
どうしてたんかなと思って、そのだってシフトとかもその組むじゃないですか自分で、
うん、
その被らんように、
うん、
それとかもだって一緒じゃないですか、だからこの作品はこの時期にこれをしててみたいな、
うん、
からバイトもその3つ掛け持ちようと思ったら3つ同時でシフトを考えなあかんし、
うんうん、
で作品もだから4つしようと思ったら4つ同時に考えなあかんわけじゃないですか、
うんうん、
からやってること一緒なはずやのに、なんか私はなんでこんなにできへんねやろうと思って、コツを教えてほしいなっていう先輩に。
いやまあこれは私の例だけど、
うん、
まあ確かにバイトはクソほどやってた、
うん、
けど、まあ例えば週1週間に10個勤務に入ってたとするじゃん、
うん、
でも1日何もしないっていう日もあった。
あー、作ってたんですかそれは、あえて、うん、あー、何のためにそれは。
だってさ、それ以外にも勉強しないといけなかったりとかってあるわけじゃん。差し上げ毎日ね、うん、バイトしかしないわけにはいかないから、
うん、
バイトって1日に1個しかできないわけじゃないじゃん、
うん、
なんならね、朝行って昼行って夜行くこともできるじゃん、
うんうん、まあね、
うん、だから時間を調整して、うん、この日は1日中バイトをしますみたいなのに全部詰め込んで、
うん、
で週10にしてたわけよ。
はいはいはいなるほどね。
空いてる日は空いてたのよ、
うん
うん、まあ軽くバイトしてる時もあったけど、
うん、
そういう、まあでも軽いから、
うん、
まあいっかなみたいな、1個にも満たんわみたいな感じで入れてたし、
うん、
テスト前とかはバイトしながらでも勉強できるなっていうやつを入れてた。
あー、なるほどね。
居酒屋はできんから、
うんうん、
忙しすぎて、
うん、
だからあんまり入れてなかったけど、
うん、
他は結構入れてたかも。
そういう感じか。その時どういう状況かに合わせて組んでみたいな、
うん、
でちゃんと休む日も作ってみたいな、うん、なるほどな。休みなかったかもしれないな、確かに。
毎日毎日やらないといけないことがあったら、うん、なんか多分私1週間も持たない気がする。
うん、しかも予定狂ったら終わりですもんね、
うん、
どっかでできないことができちゃったら、
いやそうなのよ、
カバーする日がないから、
うん、
確かにな、それはそうやな。
なんで1日だけくっそ忙しい日作って、
うん、
そこにもう全集中、
うんうんうん、なんかその日だけも死ぬ思いでやって、
うん、めっちゃ働いて開ける。
休む時は休むみたいな、
その時に課題する。
休みってその何曜日にするとか決めてました？
まあ決めてたわけじゃないけど、なんか勝手に水曜日が空いてた。
うん、ああ、じゃあまあリズムはできてたって感じ。
うん、
この日はまあ休みやんなみたいな。
うん、そうやな。なんかこの時この日は絶対このバイト入れるみたいな感じで、なんかもう自分で決めちゃってた。し、あとなんかいい感じにばらけるようにバイトを選んでたから、例えば塾校は平日しかなかったし、
うんうんうん、
居酒屋はまあ月曜以外全部あったけど、
うん、
まあだからこそ自由に組めたし、
うんうん、
あと私何してる？家庭教師とかも、うん、自分でね、お父さんお母さんと相談して決めるから、
うん、
朝とかも入れるし。
あ、そっか。
そうだからめっちゃ臨機応変に、家庭教師は便利、時給高いし、
うん、
あとカフェはもう土日の朝しか入らんって決めてるし、
うん
うん、それ以外に何してたか忘れた。
そっか、でもそうか、それはちょっと盲点やったかもしれないな。
うん、
休みの日ほんまに作ってなかったかもしれない。毎日なんか、うん、絶対今日はもう絶対にこれをしなければならないみたいな、
うん、
感じでやってたかもしれない。ほんまになんかもう月曜日から日曜日までなんか毎日2時間しか寝ずみたいな。
いや無理無理、
N コンの時
無理無理無理
忙しすぎて。
いやもうできるだけまとめた方がいいよ。
うーん、
限界まで。
だから絶対日曜日は開けて休む日というか栄養補給というか、
うん、
日にするとかそういうのはありかもしれないですね。そうしよう。
一番自分を保ってた気がする。
そうしますわ。
まあ今働いてないけど。
だってほら、
うん、
これからね、その、
うん、
4年生になって。
いやそうなんだよね。
頑張らなあかんから。
うん、余裕ないから。さすがにね、
うん。
バイトはだって絶対やんないといけないことじゃないし、
うんうん、
なんならね、今すぐにみんなもう忙しかったらポイってやめてしまってもいいわけだから。
うんうん。
うんうん、
そうか。いや盲点やったなマジで。休みの日作りますね。
うん。
作りますわ、
うん、
いやありがとうございます。マジでこれはほんまに結構ほんまに感動してる今。
ほんま、
それはありがとうございます。
いや、うん、
じゃあ休みの日を作るっていうのを目標にちょっとやってみますね、これからは。
そう、毎日毎日地味に忙しいより、うん、な んか何日かまとめてくっそ忙しいみたいな、
その方が絶対いいわ、絶対いい、
疲れ度としてあんま変わらんから、
なんか休みの日がないよりめっちゃ忙しい代わりに休める日もある方が絶対いいもん、
リフレッシュはねした方がいいよ、
それでいきます、ありがとうございます、マジで、ありがとうございますそれはちょっとほんまにみんな参考にしてください、本当。
いや、そもそもそんな働くなっていう、
いや、マジまあそれはそう、ちょっと学生の本分は勉強することやから、
ね、そうなんだよね、
まあそこは適度にやってもらって皆さんは、
う
ん、
でもこうやってやったら週10日でも、週10日っていう言い方よくないな、週10でもね、
あはいはい、
働けるよっていう話だよね、
まあ働きたい人は参考にしてください、
そういけるいける
はいはい、じゃあね1個目はそれで、もうありがとうございますって感じなんですけど、次なんですよね問題は、今からどうにかなるのかって話なんですけど、そのリーダーシップがなさすぎるっていうのはね、なんかこう人前に立ってこうなんかこうあれはこうこれはこうって言えないとかそういう意味のリーダーシップがないじゃなくて、そのリーダーってなんか落ち着いてなあかんじゃないですか、その見通しを立ててこう、でもそのさっきスケジュール管理ができないって言ったのもそうなんですけど、その心配性というか不安というかなんかみたいなにこう襲われてこう常にこうわちゃわちゃしてるというか落ち着きがない感じがあって、そのああれもせなあこれもせなみたいな、自分がこう責任者としてこうね、作品の責任者としてこうどっしり構えてなあかんところをああれもああこれもああみたいなずっとやってるから、なんかえどうすればいいん結局っていう、その周りを振り回しちゃうみたいな、そういう意味のリーダーシップがないっていうあれなんですけど、
はい、
どうやって落ち着けばいいんですかっていう、その不安に駆られないのはどうすればいいんだっていう、
いやそれはだってそもそもさ、スケジュール管理的にさ、なんか見通しが立ってないから
まあそれは間違いない、
だから
間違いない、
ちゃんとそこは管理できたら
解決
えしない、
分からん、
落ち着けばいいんでしょ、
でもどっかで狂ったらなんかまた再発しそうやなっていう、
なんか狂ってもいいように
組むしかない、
うん、そうなんだよ、
そうしよう、 N コンがあるって分かってんねんから、前々からこう何個作品作るかとかも含めて立てとけよって話ね、
そう、
それでいきますね、じゃあそうします、はい、もうじゃあ1と2解決ね、次ですね、その謎のプレッシャーってやつ、自分が全部やらなあかんというか、なんか自分がやらないと誰もやってくれないみたいな、その謎のプレッシャーみたいな、
まあそれは、まあ、なんていうかみんながやらないのは事実なんだけれど
事実なん事実なん、
事実なんだけど、なのでそこはまあこちらとしてもねちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいではあるんですが、ただちょっとそこまで追い込まなくてもって思う部分はある、
なんか人を頼ることを覚えたいなっていうのがあって、
まあその
お願いしますっていうことを覚えたい、
お願いしますってできる人材が少ないっていうのもまああのね原因の一つかも知れないけど、
分からん分からん、その才能に気づいてないだけかもしれへん、みんなのその実はやればできる子っていうことを知らないだけかもしれない、分からないけど、だから普段ちょっとしたことだからわざわざお願いって言わんくていいことも、ちょっとやってくれへんって言ってこう頼んだらやってくれるみたいな、やってくれるっていうか、なんやろ、こう頼むことに抵抗感をなくしていく、みたいなぐらいしかないんかなって自分では思ってるんですけど、
まあそうねいやこればっかりはなんかこうすぐにこうちょろっと解決できるかって言われたらちょっと難しい話ではありますが、そうだな、なんかそのまあその話っていうのは主に多分この部活、
まあ確かに、まあこれはちょっと一番はなんか OHB の人にその私がなんかみんなのことをその何やろな、こうお願いしますっていざこう言う自信を持ってこう言えるかって言われると怪しいところがあるなって思ってるところがありますねっていうのをちょっと知ってほしいっていうのはあるその何やろな、なんか一緒になんかするっていうタイミングがなさすぎて、なんか先輩とばっかりずっとやってきたから、なんかいざ先輩が引退されてしまうとほんまになんか お願いしますっていうのが無理やなみたいな。
まあね、そりゃ今までは分厚いまな板を借りてたわけじゃないですか。
あ、
ね、先輩たちのね。
はい、うん、そういう意味ね。
それがさ、
うん、
もうね、同級とかね、下のね、薄っぺらい板になってしまうわけじゃないですか。
はいはいはい。
それは借りるものではないんですが。
うんうんうん。うんうん、
ただね、うん、ちょっとまあそうだな、頼みづらいのは否定はできない。
だから引退した、先輩たちが引退した後の3ヶ月間でその今おる人たちだけでこうなんかやっていこうみたいな感じになったら大丈夫なんですかね。そのいざ自分たちがこう引っ張っていかなあかんみたいなタイミングが来たら、
うん、
なんかスルッと解決したりするんですかね。
でもなんかあんまりその作品作りに情熱を捧げてるタイプの人は、うん、そんな結構少ないじゃないですか。
まあなんか
うおーみたいな
創作意欲みたいな人はまあ少ないかもしれない。その楽しくてやってる人は結構いると思うけど、
うん、
こ
う
なんかゼロから何かを生み出すことに喜びを感じてますみたいな人は少ないかもしれない、
うん、ね、全体的に装飾系っていうか、
うんうんうん
うん、なんかガツガツやっていこうぜは、うん、あんまりいない。
確かにその今の部長沈黙は銀のその新井さんと、
うんうん、
強いて言うなら私ぐらい、
強いて言わんでも私です、ね、
強いて言わんでも、
うん、
うん、ぐらいかなってのはありますけど、
4作品作ってる時点で装飾系ではないからな。
まあまあまあまあ、いやそれもだから違う、最初は2個でいいと思ってたんですよ。
2個も
すげー、2個でいいと思ってたの。そう、2個でいいと思ってたけどなんか4個になっちゃった、知らん間に。
いやすげえ、
だから
ほんまに
どうしよう、ちょっとだからね、頼るしかないんですよね多分。周りを、周りを頼ることを覚えるしかない、
ね、
これは。
だって一人ではちょっとね、なかなか難しいもんね。
そうそうそう、なんか頭では分かってるのにね、一人でできることじゃないってなんかいざお願いしますっていうのがなんなんやろな、恥ずかしいんかな。
いやそれは違くない
、違うんか、
うん、
なんなんやろ、自分でも分かんないんですけど、ちょっと同じ気持ちの人がいたら逆に教えてくださいって感じなんですけど。
まあそうだな、なんかどうすればいいかな。
東内さん頼れるタイプですか、人のこと。
自分が、うん、まあ人によるよね、うん、やっぱり頼りがいのある人にだったら、
うん、
まあその軽くだけど、
うん、
その思い切り寄りかかるのはちょっと苦手で
なんかちょっとそれは頼るっていうか依存みたいになっちゃうからそう、
うん、あれちょっと今ちょっとどうでもいいけど、依存ってさ、
はい、
依存本当は依存、
両方
あるんだ。
なんか依存って読む時もありません？なんか人によって。調べてみます今、
うん、
今、
うん、いや気になった、なんかな、え本当は依存
いやまあでもあの依存って言う人もいますよね。
ほんま、
どっちが正解な。
私依存って言いたい。
いや依存の方が言いやすいからね、
う
ん、普通に。
そうそうそうそう、
依存っていうの難しいよ、
うん、
あ一応両方書いてあるけど、
うん、
依存はなんか、まあ、依存って言ってもいいよみたいな感じで書いてある、
ね、あそうなん、
だから依存が一応
合ってる
正解というか、その今その通ってる日本語ではあるらしい。
あそうなんだ
って書いてますよ、あの普通にアクセント辞典、
うんうん、あそうなんだ、なんか今までてっきり依存が正しくって、なんか依存はなんかこう俗的な、
うん、でもなんか
濁
ってたらなんかね日常用語感ありますよね、
うん、って今ふと思いました。
いつもこんな感じで脱線していくのが普通にめっちゃ好き、
ね、
普通にめっちゃ好き。と脱線していいですか、うん、もうてかこの話で締めたいぐらいなんですけど、うん、あの前回なんか東内さんのファンになったって私の友達が言ってくれたよみたいな話をオープニングでしたじゃないですか、
うんうんうん、ありがたいですね。
あの子がねその、うん、私 N コン終わった後、
うん、
こうストレス発散しようと思って実家に帰ったんですよ、うん、1週間ぐらい、
うん、
その時に会ったんですけど、
うん、
その子がなんか、うん、 あのこのラジオのことを、うん、その近所のなんか仲いい友達グループ、うん、仲良くてなんかめっちゃ普段からおもろいみたいな、
はいはい、
常に喋ってるみたいな友達グループにちょっと入れてもらって話聞いたみたいなテンション感やって適度に脱線していく感じとかがだからなんか友達の話聞いてるみたいな感じやったからなんか部屋の片付けしながら聞き流そうと思ってたのに結構ちゃんと聞いてしまって片付けが進まんかったって言ってました
それは、うんうん、ありがたい話ですね、うんうん、
なんか会話に参加してる感がなんかあって、うん、なんか友達と喋ってるみたいな感じでよかったみたいな言ってました。
あ、それはよかった、
うんうん、割とねあのこれも多分幻の回になった回やったはずなんですけど、
はいはいはい、
なんかそのこのラジオをどういうテイストのものにしていくかみたいな話した時やったじゃないですか。
何回目に撮って？2回か3回
そうそういやなんか2回撮って、うん、あれみたいになって、
うんうんうん、
でなんか3回目に、
うん、
その自粛前ギリギリの滑り込みの時だから3月とかぐらいに、
うんうん、
あのどうしますみたいな
どういったコンセプトにしていきましょうかって今更
一回ちょっとなんか初回が完成して聞いてみて思ったけどみたいな、うん、どうしますみたいな感じの話した時になんか言ってたじゃないですか、なんか、
うんうん、
一緒になんか楽しく話せる感じというか、
うんうん、
みたいなのを言ってたから、うん、なんか普通に嬉しいなと思って、うん、なんかやっててよかったなって思ったっていうだけなんですけど、うんうん、そうめっちゃ嬉しくないですか？私だけめっちゃ嬉しかったんですよねこれ、
うんうん、
だからほんまにあの この場を借りてるんですけどありがとうっていう言ってくれてありがとうみたいな、うん、そういう感じでいやほんまにだって、うん、この話とか正直ほんまに友達に相談してるのと変わらないじゃないですか、テンション感が。
そうだね、うん、
そうだからなんかありがとうって感じですねそれを許してくれたリスナーさんありがとうって感じですね、うん、
楽しくやらせていただいておりますね、
うんうんうん、もうなんかこのノリで最後の1回もやっていきたい、
うん、最後にね、うん、じゃあまた次回ねとか言ってね、
そうそうそうそうそうそうそうそう最終回や
せんけど
そうでもこの番組好きすぎて番組の名前と人変えて続けたいぐらいの気持ちですけどね。
ね、本当にそう、
うん
うん、
ほんまに寂しいよマジで、
うん、
東内さん引退せんといてほしいほんまに。
いやもう
ほんまに引退せんといてほしい、もう寂しいわなんか今東内さんを目の前にして喋ってるから東内さんって言ったけど、私普通に2人とも全然引退してほしくなくて、
うん、
ちかこさんもほんまに一生私の話聞いてくださいっていう、
まあ、マジで。じゃああれだね、こう自腹でマイクとうとう買うわ。
あ、マジですか？あのリモート収録しようとして私が買い揃えた機材たち、
そうそうそう、
使われなかったあの幻の機材たち、うん、みんなで揃えてやります？
うん、揃えよ。
あ、じゃあもうちょっといつかどこかで何かの媒体でやってるかもしれないんで、
うん、
その時はめちゃくちゃあの宣伝しますわ。じゃあ、
うん、
東内さんが生きてますって、ちかこさんも生きてますって、楽しくやってますよって、
復活しました、
復活しました、まあ、なんか暇な人は聞いてくださいみたいな感じで、
うんうん、
こんな感じで、まあ、また今回もちょっと友達と喋ってる感じのノリで撮ってみたんですけど、どうですか皆さん、どうでした？いつも通りでした？
3つ目解決してないけどな。
3つ目全然解決してないけどもうこれ解決できないからな正直。
いや
なんか性格の問題みたいなのありません？
いやでももう結構その頼りがいのある人間が現れるかどうかもあるんじゃない
それなんか遠回しに今おる人たち頼りがいないみたいな言ってるじゃないですか。
いやないんじゃなくって、うん、ただ
ない
オチの、うん、その行動力とか、うん、そういうあの企画力とか、うん、そういうのがその人たちを上回りすぎて、
うん、
なんかそれオチを超える人がいないんじゃない、
うんうん、ああ、だからその私はなんか割となんかなんやろな、なんか学生生活全部かけてる感があるんですよこの部活に、
うん、
その青春全部かけてる感があって、うん、伝わってないと思うけどねその熱量は楽しく喋ってるだけやから、
うん、
でもそのなんか割と生きがいというか今の自分のなんかやっとこうなんか情熱を注げるものを見つけたみたいな、
うん、
そのぐらいの気持ちでやってるから、うん、重たすぎるんかもしれん、ちょっと私の熱量が、
あ、
みんなにとって重荷なのかもしれない、
うん、まあそれは
だからちょっとこうライトな感じで、もうちょっとこう軽い感じで楽しくやろうぜみたいな。
絶対できんやろ。
できるって信じて、
おー、
信じて、できるできる、頑張る頑張る 心配かけないように頑張るよ頑張りますよ。東内さんたちいなくなったらなんか落ち潰れてましたとかならないように頑張るよ
落ち潰れてました
ほんまに潰れてましたみたいな、
笑う、
踏み潰されてましたみたいなようならないように頑張りますから頑張りますよ、頑張りますよ、
楽しくやろうぜ、
頑張りますよ、楽しくやろうぜ、
笑うわ
一緒に頑張ろうぜみたいな、
そんなだったっけってなるよね
逆に心配されるかなみんなにな
んで急にそんな緩くなったん
いやーでもまあ、
うん、それも手ではあるけど、う
ん、だからあれかオンオフが大事、
うん、まあそれも大事
ぐらいもう考えられる策は、
うん、まあそれか、うん、きっちりスケジュール管理して一人でやっちゃう、う
ん、でもねちょっとこれはマジで私自分のこと褒めたいんですけど、うん、多分ねできる編集も、うん、N 子を通してこうできるようになったから
いやそうなんだよねやっちゃったんだよ
そうでもなんかこれは自分的には嬉しいことですけどね、だって作りたいと思ったものをその自分で作れるこう能力をこう身につけつつあるっていうのはなんか部活やってる意味あるなって感じして、
うん、
楽しいですけどね。
いやむちゃくちゃスキルアップしてるからね今ね。
そうなんですよいやもう伸びしろありまくりですよ。
しかもなんか結構ね下手の横好きみたいな感じで、うんうん、いや好き好きやるやるの結果全然できないではなく、うん、やった結果の今回のねN コンもね、
まあ、確かに確かに、
うん、
そうね、
ちゃんと結果になっちゃってるので
ちょっとだけね、ちょっとだけ、うん、まだ今はちょっとだけしか分かってないけど、うん、結果はまあまあまあまあまあ、まあ、ちょっと頑張りましたよ、うん、ちょっとがまたちょっと
じゃないけど、
いやちょっといや分からんちょっとって思っちゃうけど、
だいぶ頑張って、
ちょっと褒めるわ、じゃあ頑張りました、うん、だいぶ頑張りました、
頑張った、
ありがとうございますありがとうございます、温かくこう頑張ったねって言ってもらったんで先輩に、
いや
これはもう
本当に頑張ったよ、
いやなんかいいですね先輩に褒めてもらえるっていいですねなんかいじられキャラやったから去年まで割と私、
うんうん、
なんか2つ上の先輩にめっちゃいじられてて、ずっと、
はいはい、
なんかいじられキャラやったからなんか褒めてもらえるっていいですね今更かよって感じやけど、でも褒めてもらえたんでもういいです今日は、もうオチのための回なんで、
うん、
じゃあ今日はこれで終わりますもう褒めてもらったんでもう終わりでいいです、
はい、そうだね
じゃあもうエンディングいきましょう、
うん、そうしよう、
このテンションで、うん、ありがとうございます、ここまで聞いてくれて、はい、
うん、
褒めてもらってテンション爆上げで終わりましたけどね、お別れテンションじゃないですけど、うん、そろそろ実はお別れの時間でございます、
うん、いや最初のテンションとのこうねギャップよ
最初もなんかすでに高かったけど、
まあ確かに
さらにテンション爆上げでいますけどね、うん、今自己肯定感がもう、こうあーよくやったっていう気持ちになってますけど、
いやそれ大事だから、
大事大事大事、うん、
本当に
強く生きていくにはね、
うん、自己肯定感大事よ、
大事大事、本当にだから先輩たちがこういなくなって寂しくなったら、今さっきのラジオを聞いてこう自己肯定感を維持して生きていこうと思いますけども、ね、そんなん言ってますけど、
言ってますけど、
そうでもこれがもう終わったらね、あと1回しかないわけです、
うん、そうだね、
引退なんです、
うん、
東内さんたちは、
うん、
でね、
うん、
引退とか卒業とかそういうのにつきものなのが、うん、やっぱ思い出話だと思うんですよ、
はい、
振り返ってみようやと思うんですよ、
うん、
だから、
うん、
だから今回はオチのオチによる、うん、オチのためのラジオだったんですけど、うん、オチの、うん、オチによる、うん、あ違うな、
え
東内さんと千佳子さんの、
うん、
オチによる、
うん、
東内さんと千佳子さんのためのラジオね、
あはいはいはいはい、
わかりますわかります、だから東内さんと千佳子さんの、はい、その3年間、
うん、
そのどんな感じだったか、その楽しかったとか、なんかこれはなんかちょっと失敗したかもしれんみたいなとか、
あ
そういうのを聞けたらいいなという感じで思ってますよ、次回はね、 まあ、ちょっと考えておいてください、うん、
私物心つき始めたのさ2年生ぐらいだからさ、
うん、あ1年生の時はそんな覚えてないってことじゃん。
あれタンパク質の塊だった時代。
なるほど。まだだから、うん、その意思を持たない物体だったってこと。
あの海にさ浮かんでるあの白いゼラチン質のあれみたいな感じ
なるほど言うたけどなるほど言うたけどクラゲやったってことですか。
いやそうなんかねあるよね太古のね海でなんか最初生命の一番初めはあのこういうのでしたみたいな透明のプルプルしたタンパク質の塊あれでしたね。
いや
オチと出会ってからが違う違う違
う。いやまあまあまあまあまあ、まあ、そうだからもし振り返ることがないんやったら、うん、ちょっとあのオチのための要素をちょっと盛り入れたくて、うん、これはちょっと、まあ、次回予告みたいな感じなんですけど、うん、ちょっと私と東内さんの運命の出会いについて、うん、
慣れ初めをね
私が東内さんのことを愛し始めるその愛の芽生えについて語りたい。ほんまにほんまに劇的な出会いでしたよねあれは ねとか言ってこんなハードル上げてこんなハードル上げて劇的な出会いやと思ってんのこの2人だけだとどうしますか。どうでもよって思ってるかもしれん周りの人は。東大さんとオチさんの馴れ初めなんていらないんですけどと思ってるかもしれんけど、でもこれは正直その3人で2人そのちかこさんと東内さんの3年間を振り返る上でこれ外せない外せない、もうライフイベントやと思ってるんで私は。
本当にね、
だってあの人生の年表書くとき絶対あの2019年東内さんと出会うって書きますからね絶対に、う
ん、私もあるもん。
いや初回では私が一方的に愛を語るみたいになってましたけどまさかの相思相愛もしました。
いやあれはすごかった。
ほんまに、ほんまに、うん、じゃあもう次回それについて語りますよ絶対ね、これは約束な、
はい、
約束、これは約束です。
はいはい、
あのリスナーさんとの約束でもある、うん、これ忘れないように、うん、あのね、絶対語りますよ、う
んうん、声がでかいんよ
テンション上がりすぎ、もう思い出すたびに
距離置いてるから今ちょっと
思い出すたびにもうなんか、うん、
やば
テンション上がっちゃう。あん時あの話しましたよねってなっちゃうから、
うんうん、本当に
あーちょっと楽しみにしててください。過去最高のテンションが見られるかもしれない。もうお別れ寂しいとか言ってんのに今までで一番元気かもしれん。
あんちょもうこの後飲み行こうやみたいな、
そうそうそう、そのテンションで終わるかもしれないですけど、それで楽しみに。
予告の時点でこれだから
もうほんまに、いやもう楽しみにしててください、ほんと、もうね、ね、うん、お願いしますよ。
そうだね、
ね、ね、でちかこさんに多分ちゃんと話したことあります？運命の出会いについてですよね。話したことないと思うんですよだからちょっと
話して回ることでもないんだけど、
いやでも知ってほしい、これは知ってほしい私と東内さんの馴れ初めについてマジでもうみんなに言いたい、これはほんまに運命の出会いやねんって思ってんのは私だけかもしれない。
そうそう、多分私らだけね、しょうもなって思われるよ絶対
あーでもちょっとね、まあちょっとそんな感じのテンションに多分次は行くと思いますっていうのだけ知っといてください、
う
ん、
そうやな
じゃあね、最後に、うん、あのいつもちょっとあのうだうだしちゃうお知らせです、
うん、
はい、 OHB 岡山大学放送文化部では毎月更新のカムカム OHB や各週金曜日に公式 YouTube で公開される沈黙は銀などいろいろな番組を制作しております、うん、沈黙は銀もねもうすぐ、うん、ね、新井さんが引退ですから。
あ、そっか、
そうですよ、またね最終回がそろそろ迫ってると思いますけど、
うん、
はい、そちらもぜひお楽しみください。またツイッターやインスタグラムもありますのでぜひチェックしてみてください。
はい、
インスタグラムはめっちゃ凝ってますね最近。
へー、
なんかいい感じにこう画像を作って投稿してくれてるので。
え、そうなん
だ。はい、チェックしてください。東内さんもね。
いや私インスタの使い方わかんないから
いや難しい難しい、うん、難しい難しい、
あれはさすがに難しいわ、
難しい、
うん、
だからよくやってくれてると思うんで、うん、ぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、そして忘れずにね、
うん、
この番組への感想コメントも、
うん、
このホームページのこのページのコメント下のコメント欄からぜひお寄せください。
はい、
はい、ね、
うん、
無事お知らせも終わったので、
はい、
次回の収録に向けてちょっとワクワクしてますけど。
いやそう、私らが楽しみなだけで。
そうでも最後くらいそれで、最後くらいそれでね。
そうやそうや
そうそうそうそう、うん、はい、うん、じゃあね、
うん、
あのこのテンション感でなんですけど、うん、ちょっと悪いんですけど、うん、でここまでお付き合いいただきありがとうございました。お別れでございます、うんうん、で今回も法学部2回生オチと
法学部3回生の東内と
経済学部3回生技術班のちかこさんでお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。